今日のメッセージでありますけれども、ナミさん録音をしていただいてと言いますけれども、今日はお読みいただきましたこの出エジプト記の4章から、仰いで生きようというそのような題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。前回から出エジプト記を開かせていただいています。ちょうど教団の聖書日課ベラカがこの出エジプト記の箇所になっていてと、そうした中で、私たちはなおコロナ禍の中に置かれていますけれども、そうした中でと示されていることをご一緒させていただいたことでありました。第一ペテロの2章に、愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと。あなた方は寄留者ですと、先週そのことを中心にご一緒させていただきました。寄留者とされた私たち、その中でキリスト者としてこの時代を生きるとはということを、出エジプト記からご一緒させていただきましたけれども、本当に確かにこの出エジプト記に登場するイスラエルの民も寄留者で、エジプトの奴隷生活から脱出して約束の地を目指して進む40年の間、寄留者としてアランを旅したと。そうした中で大切な、寄留者にとって一番大切なこととはどんなことでしょうか。結論はですね、恵みをこぼさないと、恵みを失わないと、いただいた恵みを失わないということだと思います。エジプトの王は何故にそこまでイスラエルを迫害するのか。確かに増え広がるエジプトにおいて増え広がるイスラエル、それは王にとってはファラオにとっては脅威であったでしょう。この先どうなっていくのか、先が見えない、将来が見えない、それは誰だって平安を、安心をその将来に求めるっていう、そして穏やかに過ごしたいものっていう。パロのしかし心の中で増え広がるイスラエルは、その安全安心というものを脅かすものであって、そして、エジプトに寄留していたイスラエルの民を迫害するようにっていう、将来が見えないからでしょうかっていう、もちろんそうでしょうけれども、しかし聖書は出エジプト記の一章をご一緒させていただきましたけれども、8節に、さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと。ヨセフのことを知らないというのは、いかにヨセフを通して恵みがエジプトに注がれたかということの中で、その原因というのは先が見えないということもさることながら、恵みを失うときに、手放してしまうときに、受けた恵みを忘れるときに、私たちは恐れによって行動してしまうと、この自分の力で手を打って何とかその恐れを克服しようとというか、けれども、そうした中でバックストン先生の有名な言葉でありますけれども、どなたでも慰め主が参りましたときに、直ちに起こる問題はこの受けた恵みをどうして 保つことができるか、この恵みをどうして保つことができるかということであります。それに対する最善の答えは、あなたは恵みを保つ必要はありません。その次何でしたっけ。あなたが頑張って恵みを保とうとする必要はありません。その次、恵みがあなたを保つのです。これとっても大事なことですね。なんとかこの恵みを受け取った、恵みを手放しちゃいけない、頑張るってっていうではなくて、恵みがさらにあなたを保ち続けるんです。そして目的の地に導いてくださるんです。まあ、そんなことをご一緒させていただいたことでありました。そして私たちでなければ生きれない生き方というものがあるならば、そのところに歩まさせていただきたい。確かに皆さん、イエス様を信じたら神様は私たちを守ってくださいます。それは事実ですよね。それは本当に事実ですよね。しかしイエス様を信じたからといって私たちは無菌室の中に移されるわけではない。災いも病も時には経験しますし、事故に遭うことさえある。遭う時には遭うという、そうした中で私たちは神様に信頼して全てのことを働かせて、その状況を益としてくださるお方に、葛藤はもちろんあるかもしれませんけれども、そうした葛藤の中で委ねていくときに、やがて不思議なように支えられている、自らを受け取ることができる、そしてその状況を希留者として楽しむことができる。私は患難の中であなたを守るという、そのお言葉に上を仰いで感謝することができるっていう。証しとはもちろん礼拝の中で、聖会の中でする証しも幸いですけれども、しかし生き方、日常の生き方の中で、そのように神を信頼する私たちの生き方が証し、そして神様はそれを用いてくださるんですよねっていうようなことで、ご一緒させていただいたことでした。もう一つ皆さんに思い出していただきたいんですけど、星野富弘さんのことを紹介させていただきましたけども、渡良瀬川を小さい頃渡ろうとしてたっていう、流されてって、もう焦りましたよね。パニックになりましたよね。少年星野富弘さん、富弘君はあそこに行かないといけないと思って一生懸命泳いでたら、泳げば泳ぐほど流されて、その心には恐れが入ってきて、そして、もがくようになってっていう、もうどうにもならないって、その中で何もあそこに必ずしも帰らなくてもと、向こう岸に着くことができるならと言って、流れに身を委ねたときに生かしてくださる、浮かせてくださるというか、その流れに身を委ねたときにこうたどり着いたっていう、そんな中で本当に私たちは大変なこの時代の中に生かされていますけれども、神の恵みの中にとどまらさせていただいて、神様、こういう時代の中であなたは何をなそうとしておられるんですか、どんなことを私たちに語りかけてくださっているのですか、何を受け取ればよろしいですか、そのように歩む私たちであらせていただきましょうというようなことで、あったわけですけども、今日はその続きとして、モーセは希留者としてということでありましたけれども、そして使命が与えられたということでしたけど、私たちもモーセと同様に、私たちの国籍は天にあると、もはや国籍は天に移されたお互いけれども、そのところからこの今使わされているものという視点を考えるときに、私たちは確かに希留者ですけれども、同時にこの時代にこの世において 使命を託されたお互いなんだっていう。よろしいですかね。私たちはキリストにあがなわれた神の民として、教会として使命を父なる神様から託されたお互い、よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。アーメンでしょうか。いや、そんなの私聞いたことない。え、何ですかそれっていう、そんなことを私聞いたことないですよっていうことが、そうではなくて、私たちは国籍を天に移されながら、使命のゆえにこのところに今置かれている私たちであって、そうした中で今日ご一緒させていただきたい。モーセはそれはモーセも同様、希留者でありつつも同胞のために使わされたモーセ、私たちもそういうものとしてということでご一緒したいと願っています。題は仰いで生きようということですけれども、お読みいただきました皆さん、出エジプト記の4章でありますけれども、この箇所、同胞のために使わされている私たちにとっても大切なことが記されているのではないでしょうかというところであります。思いますと、神様の一方的な召しと選びによって、モーセは解放者として立てられたのは、先週もご一緒させていただいたことでありました。エペソ書を開くならば、それは天地が作られる前からと、神はあなた方、あなたをキリストにあって選びと、そして詩編の139編を見ますと、母の胎にある時からっていう、すでにというふうにこう、モーセ、そして私たちは選びの中に今置かれているという。ですからモーセの場合は、ナイル川に流されたあの赤子のモーセがですね、10秒泣くのが遅れてしまうならば、ファラオの娘と王女と出会うことはなかったでしょうけれども、そのことも実現させてくださって、ぴったしという状況の中で、そして解放者の歩みを始めさせてくださった。皆さん、私たちもそれぞれの生涯を軽い見た時にね、あの時あの人との出会い、あのことがなかったならば、私イエス様は今出会ってるかなっていうことってあるんじゃないでしょうか。そうした中でですね、この4章なんですけれども、解放者として立ててくださったモーセでありますけれども、彼のことを一言で表すならこういうことじゃないでしょうか。主よ無理ですって、主よ無理です、私には無理ですっていう。皆さん、4章の1節をお読みさせていただきますが、モーセは答えて申し上げた、ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから、私には無理です、解放者なんてっていう、私は神様がモーセを使わすって、私はあってあるものだってそうおっしゃいますけど、私は無理ですって。そればかりではありません。皆さん、10節を見ていただきますと、モーセは主に申し上げた、ああ主よ、私は言葉の人ではありません、以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです、私は口が重く舌が重いのです。そのようにこのところでも無理ですと、すると神様は11節を見ますと、主は彼に仰せられた、誰が人に口をつけたのか、誰が口を聞けなくし 耳を聞こえなくし、あるいは目を開いたり盲目にしたりするのか、それはこの私ではないか、さあ行けと、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。まあ、ここの前にはですね、皆さん、杖を用いてモーセがこの杖を投げ出したときにそれが蛇になったり、あるいは懐に手を入れたらそれがサラートになったり、あるいはナイル川の水が血になったり、それも無理ですという言葉が背景があるからですよね。無理ですって、それをなんとかモーセの心を分かりましたと導くことができるようにということであったわけですけれども、でもそれでも13節を見ますと、すると申し上げた、ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。それでさすがの神様も、まあ、14節では兄がいるだろうっていう、兄を使わす、アロンを使わすっていうようなことで、まあ本当にすごいですね。何がすごいかって言って、堪忍袋のっていう言葉がありますけれども、本当に忍耐深い神様であっても、その堪忍袋の尾が切れそうなほどにモーセは消極的っていう、まるで自分の存在を隠そうとしているかのように振る舞うっていう。預言者の中には皆さん、ここに私がおります、私を使わせてくださいっていうふうに、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうかって時に、ここに私がおります、私を使わせてください、これ誰でしたっけ、イザヤですよね。そのようにここに私がおりますっていうふうに積極的に手を挙げる人物もあるわけでありますけれども、しかしモーセは私ではなく他の人をっていう、あの若い時にエジプトで同胞がエジプト人の兵士に鞭打たれていた時、苦しめられていた時、彼はそのエジプト人を撃ったってありますけれども、それから考えた時に、何がそのようにさせたんでしょうね。私ではなくて他の人を使わせてください。言葉には表すことができない、さまざまな思いや痛みをこの人生の中で、経験したモーセということも言えるのかもしれません。まあ、そうした中で神様がこのモーセになさったことは何かというと、そのことがここで紹介されているわけですね。神様はどんなことをなさったかっていうと、モーセは自分を見て無理です、無理です、無理ですと言っているわけですけれども、そのモーセに神様は何とおっしゃったかっていうと、自分ではなく神様がモーセに見せようとしたものは2節、主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。自分を見て無理ですと尻込みしようとするモーセに対して、神様は自分から目を離すようにと杖を見せられた。杖というならば、それは40年間アラノでのこの生涯、彼の生涯の中でずっとモーセが持ち続けていたものでありました。彼を支えたものであって、使い慣れたものであって、花見離さず持っているもの、それがあるとなんとなく安心するというようなものだったでしょうか。 そして神様は、私はモーセよ、お前が持っているこの杖を用いて私の技をするんだ。杖を蛇に変え、ナイル川の水を枯らし、あるいは血に変えてと、エジプトからイスラエルを脱出させるんだと。故に神様はもうすでに17節語られました。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。この杖を取り、それで印を行わなければならない。イエス様は、受肉する前のイエス様は、私はあってあるものだとご自身をモーセに示されたイエス様、受肉前のイエス様は、私はお前が持っていないものではなく、持っているものを通して私の計画をなすのだとイエス様は語られました。でこのさらにコロナ禍は続きますけれども、神様はこの時代、この時代のただ中において、私たち希留者である私たちをお持ちになろうとしておられる、かつてのモーセのようにと。なぜならば、私たちが教会ですから、教会を通して神様はご自身の働きを進められるお方。そして中で皆さん、この朝ですね、ご一緒に考えていただきたいなと思うのは、皆さんにとって杖とは何でしょう。あなたにとって杖って何ですか。皆さんにとって杖って何でしょう。そんなことをお考えになられたことあるでしょうか。ちょっと助けになればと思いますけれども、皆さん、あの少年ダビデがゴリアテと戦った時がありますよね。少年ダビデがゴリアテと戦った時に、あの少年ダビデにとって、まあモーセにとっては杖でしたけれども、少年ダビデにとっての杖って何でしょうね。これですよね。これですよね。本当にあのサウルは鎧を着せて、そしてご自身の自分の剣をと、けども歩くこともできない、こんな中で私は無理ですと、そして私は神の御名によって戦いますと言って、自分が今まで使ってきた群れに獅子が襲いかかろうとするときに、この石投げで獅子を撃ってと、そのようにして用いた投石器と5つの滑らかな石を入れたこの投石袋ではないですかね。で皆さん、新約聖書に移って、イエス様が説教を船に乗って向こう岸から渡られたときに、多くの人がイエス様の話を聞きに来られましたよね。そしてなんと男だけでも5000人の人が、イエス様はその中でお腹が減っているので、 あなた方が彼らに食物をということの中で、こんな無理ですよ、男だけでも5000人もいますのにと。それを聞いていた少年がいましたよね。少年にとって杖とは何でしょうか。少年にとっての杖、5つのパンと2匹の魚、それをイエス様は受け取って感謝を捧げたときに、 すべての人はなお食べて、余ったと。聖書はそのように、記しています。私たちにとっての、皆さんにとっての杖って、何でしょう。そんなことを今日少し考えていたことができたらなっていうふうに、さあそして中で、ダビデと5つのパンと2匹の魚をイエス様に差し出した、この2人の共通点は何かっていうと、自分は無力だっていうことじゃないですかね。自分は無力でも神様はという思い、けれども自分は無力だっていうことについて言うならばですね、モーセの方が自分は無力だっていうのは、それを痛いほど彼は痛感していたんじゃないでしょうか。そればかりか、無力だというだけではなくて、癒しがたい過去も彼は引きずっていたかもしれません。必要、2人以上に無力だっていう。でもこのダビデと5つのパンと2匹の魚を差し出した少年は、自分は無力だけれども神様はこれを用いて御業を成してくださるという信仰、神に対する信仰があったっていう。きっと神様が良いことをしてくださるっていう、だからワクワクしていたっていうんですかね。自分を見るよりも神様はこの状況の中で何をしてくださるんだろうっていう、ワクワクしてたっていう。そういう人は幸いですね、皆さん。そういう人、現状がどのような状況であれ、この状況の中で神様は何を成してくださるんだろうっていう、そして心がワクワクするっていう。神様の恵みをそのまま受け止めて、そして、自らを差し出していくっていう。けども、皆がそういうことができるかというと、そのままその状況を受け取れないものも、私も現実にあろうかと思います。現にモーセがそうだったんですね。モーセはそうでした。けども、その恐れのゆえにっていう、無理ですっていう。けどもそのモーセの存在は神様にとってなくてはならない存在で、他の人も神様の働きのために必要でしょうけれども、しかし神様はモーセを、そんなモーセを、無理ですというモーセを必要とされた。私たちを、あなたを必要とされておられるということです。私たちにとって杖とは何かっていうときに、大切なことはこの杖というものをですね、恵みとして受け取れるかどうかっていうのは大きいんではないかなと思いますね。私たちが頭の中をよぐるその杖というのは、ひょっとするとですね、あの時あんなことがなければ、こんなことがなければ、こんな杖なんて私は持たなくてもよかったのに、済んだのにと思うようなものかもしれません。あの時あんなことがなかったならば、こんな杖なんて必要なかったのにっていう。でも立ち止まって、今朝考えてみたいのは、そういうことであったとしても、その杖 のゆえに今日まで命保たれて生かされてここまで来ている私たちという視点も大切ではないかなって、杖っていうある人にとっては病であったり事故であったり失敗であったり挫折であったりいうようなことであるかもしれません。杖というものはでもそれがなければここまで来れてなかったかもしれない、あるいは本当に悲しい別れであったようなこともあるかもしれません。で、もうお話を終わりたいと思いますけれども、最終的に神様のからその杖を用いてっていうふうにこう語られた、そのあなたのその杖を差し出してっていうものに対してモーセはその神様の使命を受け取って果たしたわけですけれども、皆さんここもう終わりですね。質問なんですけど、もしそれを果たさなかったら、果たさないでおくことってできたでしょうか、モーセ。その杖をって言っても無理ですって、私には無理ですって、果たさないでそのままにすることができたでしょうかってどう思われますか。私はできたと思います。じゃあその果たさないモーセ、そう果たさないままにしておくモーセがいたとしたならば、モーセお前はと言って、私がこれだけ恵みを注いでやってるのにお前はと言って神様はモーセを切り捨てられるかっていうと、そうでは私はないと思います。なぜならば神の召しと選びは変わることがありませんから。同様に私たちがかつて使命を託されて果たさないままになっていたっていうことがあったとしてもですね、私たちは捨てられることはないと、ここまで守られて持ち運ばれているっていう、そして神様は私たちの働き分を取っておいてくださる、なぜかというならば共に喜びに預かるためにっていう、そうさなかであなたはあなたの前にあるその杖は何かと言って、皆さんこの時、いや無理です、とても私には無理ですと言ったことがあるとするならば、それをちょっと思い出させていただいて、今ひょっとするとこの時代それを持って立ち上がる時かもしれないなっていう、神様が私たち一人一人に示して、あなたの手の中にあるそれは何かという杖というのは、それは呪いではなくて、こんなものなかったらっていうかもしれませんけども、ひょっとするとそれは恵みかもしれない。もう一度、この朝、神様は私たちに握らせてくださっている人生や出会いや経験やさまざまなこと、あなたの手にあるそれは何かっていう、さらに恵みとして受け取り直させていただいて、そしてそれをもって歩み出すことができたらば、なんと感謝でしょうか。上を仰ぎましょう。神様は私たち一人一人を恵みの器として 今この時用いようとしておられるお方、お祈りいたします。どうぞそのところをそれぞれ祈りの